はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってな、なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。おはようございます。聖書は、この世界のすべてのもの、天地万物が神によって創造されたと教えています。海も山も、空の鳥も、野の花も、私たち一人一人の命も、決して偶然に存在しているのではありません。すべてのものは神によって創造されました。さらに、本日のヨハネによる福音書一章三節を見ると、万物は言葉によってなったと記されています。つまり、この世界の天地万物は、神の言葉によって作られ、神の言葉によって意味を与えられているということです。もし世界が偶然にできたのなら、この世界の中で起こるすべてのこともまた偶然です。そうだとすると、私たちの存在も偶然であり、私たちは毎日ただ偶然に身を任せて生きていることになります。当然、生きる意味を問うこと自体、無意味です。しかし、聖書はそうではないと教えています。この世界は神によって、神の言葉によって、神の意志によって作られたんです。そうである以上、この世界に存在するすべてのもの、この世界で起こるすべての出来事には、神によって与えられた大切な意味があるんです。私が生まれたことにも、今日まで生きてきたことにも、これから生きることにも、すべて大切な意味があるんです。有名な心理学者であり、精神科医であるフランクルという人がいます。ご存知の方も多いと思います。彼は第二次世界大戦中、ユダヤ人であるがゆえに、家族と共にナチスドイツによって強制収容所に送られました。彼の父も、母も妻も強制収容所で死亡するという苦しい体験をしました。そんな過酷な強制収容所での体験をもとに書かれた本が有名な夜と霧という本です。フランクルは自分自身の強制収容所での体験をも踏まえて、どんな過酷な状況においても必ずそこには意味があるということ。そしてその意味を知ること。意味を見出すことが生きる力になるということを語りました。ただ、その意味は自分が勝手に考える意味ではありません。また、人間が勝手に意味があるとかないとか決めるものでもありません。フランクルは、あらゆる現実の中にすでに意味は存在すると言います。私たちが意味なんかないと思ってしまうような、現実や状況においても意味はあるんです。しかし、なぜそのように言うことができるのでしょうか。それは、聖書が教えているように、万物は言葉によってなったからです。なぜだかわからないけれど、漠然と意味があるというのではありません。また、人間が自分勝手に意味があると思い込んでいるのでもありません。そうではなくて、万物は言葉によってなったからこそ、すべてのものに、すべての現実に大切な意味があるんです。ヨハネによる福音書9章を見ると、イエスの弟子たちが、生まれつき目が不自由な人を見て、この人が生まれつき目の見えないのは、この人が罪を犯したからですか、それとも良心ですか、と尋ねる場面があります。当時の人たちは、生まれつき目の不自由な人々や体の不自由な人々は神に呪われているという差別や偏見を持っていました。しかしイエスは弟子たちに誰が罪を犯したからでもない神の技がこの人に現れるためであるとおっしゃいました。つまり目の不自由な人はむしろ神の素晴らしいお働きと栄光を表すかけがえのない存在であるということです。イエスは差別され、 人々から見放されていた彼の中に、そのような素晴らしい意味を見出されたんです。社会の中で、貧しさのゆえに、病のゆえに、また、様々な問題のゆえに、虐げられ、軽んじられていた一人一人の存在を、イエスは、かけがえのない、大切な存在として受け止め、彼らを愛されたんです。私たちが日々経験することの中には、その時はなかなか意味がわからないこともあります。突然の病や事故によって、今まで自分が描いてきた人生の計画や夢を諦めなくてはならないということもあります。そんな時、私たちは自分の存在の意味や人生の意味を見失ってしまうこともあります。けれども、そんな時でも神は私たちの存在に、私たちの人生に意味を与えてくださっています。今すぐにはわからないこともあります。しかし、たとえそうであったとしても、そこには確かに神が与えてくださった意味があります。そして、神は必ず一番ふさわしい時に私たちにその意味を教えてくださいます。今皆さんがこの放送を聞いてくださっていることにも、神によって与えられた大切な意味があります。一つ一つの出会いに感謝して、今日という日を過ごしてまいりましょう。